はい、こんにちは、大竹誠です。今日は12月12日木曜日、1212
いいに、いいに、
だからなんだね、
だから
何もない
多分なんかの日です。
多分ね、
多分なんかの日です。
はい、今日のパートナーは
三浦靖子です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷の匠と
雷学です。
お願いします。
ザ漫才落ちたんだけどね。
あ、 M1 っす。
あ、 M1 か、
準決勝でね、
似たようなもんっす ね、でも、はい、
昇進だよね。
昇進っすね。心傷ついてますね。
ね、
あ、そんなことないですけどね。僕はそんなことないですけど。
学ぶ平気、
平気ですよね。
なんで平気なの。
なんで
平気ですよ。だって、ね、準決勝まで、だって確か今年5040組のうちからの26ですから、ほぼ優勝ですよ。
そんな優勝じゃないよ、26組も優勝いてたまった
5040で26残る、
すごいね。
でもまだ敗者復活があ
るんですよね。あの12月22日に M1 の決勝あるんですけど、夜放送なのかな。ただ僕らはお昼から敗者復活っていうのがあって、それもテレビで中継しまして、見ている皆様の投票が多かった方が決勝いけるという。
そう
なんですよ、
投票が多かったら。
そうなんです、だから今聞いていただいてる皆さん、入れてほしいですね、雷に。
人気投票になるとこれはまたちょっと難しいよね。
そうだな。
そうすると大体さ、なかなか言いづらいけどさ、やっぱりファンが多い人が勝つじゃん、そしてやっぱ独身っていうのはちょっと有利だったりする、私はやっぱあると思うの。
なるほど。
そうすると雷に関して言いますと、学ぶくんがどれだけ、ワーキャーさせられるか、
はいはいはいはい、
うんってうなっちゃう。
ね、ワーキャー票もちょっと、
ね、デリヘル票はあると思うんです
けど、ね、デリヘル票とか言うんです
か、ね、あると思うんですけど、
出勤してるわ昼から、
はい、
まあ、知らねえけど、
寝てるか、
学ぶかっこいいけど、
はい、
こう全体的なかっこよさじゃないからな。
全体的なかっこよさじゃない、
全体的な、なんかこう、なんか、
まあ、いわゆるね、
ちょっと得意性のあるかっこよさ、
ね、はい、そうなんですね。好きな人は大好き、
タッパもあるしね、いい顔もしてるけどね。
だから変な話、決勝行けたら、これはもう学ぶのおかげっていう意味にもなりますよね。
そうですね、
はいはい、いや、アインシュタインとかどうなった。
あ、すごく受けてたっていう評判でしたが、準決勝で惜しくも、
あ、君たちと一緒ってこと、
ね、はい、
あ、じゃあ君たちと一緒に勝ち残る中にいるってこと、
はい、そうです、そうです。アインシュタインさんも人気ありますから、面白いですし、
あとその勝ち残るとしたら、その中にちょっと強敵だな、
今回敗者復活が有名どころって言い方もあれですけど、結構全国的に知名度高い人たちが落ち、こぞっと落ちちゃったんです
よ。
和牛さんですとか、
あらあら、
和牛さんとかもう毎年決勝行くぐらいのレベルなんですけど、今年落ちちゃって、あとはミキ、
ミキ
兄弟のね、
ミキ、
あとトムブラウンも落ちちゃいました。
トムブラウン好き、
はい、
大賞経験者がね、
そうそうそう、決勝去年行ったから今年も行くだろうって言われてる人らがもうみんなバーンってこう、ほとんど落ちちゃったって感じです、
まあ俺の手元に乾燥いいも欲しいもあるけど、これあげるから頑張ってて、
いや、うちからあげるやつだな。なんでうちからあげたやつを俺に渡しても、でも返品じゃないですか、どうかな。
茨城名産ふるさとの味、欲しいもフレッシュパック、
欲しいも食ってくださいよ。
クーリンゴフってこういうこと言うのか、
クーリンゴフじゃない、食ってよ、
美味しいですから。
皆さんに食べてほしいから、うちの親と学ぶの親がこちらゴールデンラジオさんにお送りした。
お前
の
とこから来たやつだった
の。そうです、うちと学ぶんちの連名です。
これ製造元の石田製菓っていうのは関係あるんですか。
関係ないですよ、
全然関係ない。
あ、そうなんだ。
芋農家だからね。
芋農家ですから、
うん、
石田製菓さんはまた別のところ。
芋を石田さんに届けるのね。で、石田さんが加工するの、ね、
まあうちの芋かどうかは定かじゃないですけど。
え、そうなの。
うちの芋じゃないと思いますよ。
え、
だから茨城の美味しいお芋、みんなで力を合わせて作ったお芋でこしらえた干し芋でございます。
みんなで力を合わせ
て、
茨城県民、
茨城県民の魂の一作、
穴掘って、
穴掘ってか知らないですよ。
種植えて水かけて
頑張ってやったんですよ。
種芋で台風に立ち向かって、
そうですよ、頑張って種抜いて作ったね、お芋ですよ。それ返品しないでください、
なんかスタッフさんが言っとったよ、大竹さんに食べさせたいでっつって、たくみくんの親が美味しいお芋を選別してっつって言ったっつって、だけどみんなの芋とごちゃになっちゃったので、もう。
ですけどね、
でもね、たくみさん、まなぶさん両方からの差し入れということで、さつまいもをプレゼントしていただける、はい、ラジオ聞いてる方に。
このさつまいもはうちで作ってるさつまいもでございます。
山市ファームです。
山市ファーム、は
い、これさつまいも紅あずま5キロ、はい、1箱を5名様にプレゼントしますということです。はい、
それはあの今度の買収に当たらないの？
買収、
敗者復活は、はい、なんか国民投票だろ。
いやいや、あ、これもらった人は投票してくださいってことですか？
いやいや言わないけど、いやいや、義理は義理があるだろ。
いや、義理が、いや、その、いや、見て
5人
受け取ったやつ入れろ俺らに。そういう意味だ。見て、ついでに面白かったら M1 見て入れてくださいっていう気持ちはありますけど、強要はしませんので、皆様の自由でございます。
焼き芋にしても美味しい、天ぷらにしても美味しい、お味噌汁に入れても美味しい、カレーに入れても美味しいと。
味噌汁に、まあ、
ちょっと増やしてないか。
カレー、カレー、味噌汁、野菜カレーね。はい、はい、はい。
カレーはだー。
いや、合いますよカレー。だってジャガイモが合うなら、うん、さつまいもも合うに決まってますから。
いや
ー。何で否定してんの。
カレーは厳
しいだろ。カレーは厳しいだろ。
まあ俺もそれ食って育った記憶ねえけど。でも美味しい、美味しいですよ。
いや、今ちょっと食べて美味しい。
はい、はい、ありがとうございます。
大竹さんが食べているのは干し芋。はい、リスナーさんにプレゼントするのはさつまいも。
さつまいも
原料の方ですね。
あ、生の
この干し芋をあげるんじゃないんです。
干し芋は ここの差し入れ。
そうです。干し芋はゴールデンラジオさんへの差し入れです。うん、で皆さんにプレゼントするのはうちで作ってる紅あずまというさつまいも。
あ、劣化品？
劣化品じゃないっすよ。ちゃんと。うん、農協に出すレベルのやつを送ります。
台風も厳しかったし。
はい、大丈夫です。強い、強くて美味しい、
うん。曲がりくねったやつ。
曲がりくねってない。形いいやつだよ、多分。まだ箱詰めしてねえから分かんねえけど。俺見てないから。
目出ちゃったやつ。
山一ファームとスーパー竹内両方からのリスナープレゼントということ
ですね。はいは
い、はい、はい。おはがきでご応募ください。郵便番号105-8000に文化放送大竹誠ゴールデンラジオ、さつまいもプレゼントの係、うん。郵便番号105-8000に文化放送大竹誠ゴールデンラジオ、さつまいもプレゼントの係です。うん、来週16日月曜日の決心有効と、
はい、
これ本当なんかちょっとね、昔だったらストーブでちょっと、
ね、ってね、ってね、
今だったらなんだトースターか、
三浦さん食べるか
ね、そういう形になるのかね、
そうです、ちょっと炙ると美味しいです、
さらに、うちの女房大好きだもん、
あら、じゃあぜひ持って帰ってください、
まあ、ここの芋かどうか知らないけど、うちの女房大好
き、うまいです。
うまいっすよ。
美味しい。
はい、美味しい。食べてください。
年取った人たちはもう昔芋食べてたからもう嫌だって人もいるかもしれないけどね。
伊藤さんが言ってましたね。伊藤四郎さんが。
伊藤四郎さんがね。うん。でもあれだよ。もう一回ね、ちょっと食わずにやめて食べてみたら。
レベルが高くなって
る。レベルがもう昔と全然違うから。ちょっと伊藤四郎呼んでこいよ。食わしてやるから
食べさせたい
ぜひ伊藤さんにも食べてほしい。
誰呼び捨てって突っ込めよお前頼むからだ
と。いやその分かんねえ年齢が
分かんねえ
年齢が分かんねえ。大竹さん
上に決まってんじゃねえかよお前
分かんないっすって
どう考えたって上に決まっちゃってや
る。オーバー60になるともう見上げつかん
も
ん。オーバー60はち
ゃんと見上げ。あっちなんか死に損ないじゃないか。
それはひどい
っす。そこまで行けば突っ込む。
そこまで行けば分かります。
どうもすいませんでした。三浦もなんかまあその漫才じゃないけどなんか舞台の稽古をして
こっそり舞台やってます。
いつになるんだよ。12月
の20日。あ、もうあと4日しかないじゃん。あと20、21、22、23、4日。
ああなんでやっぱりこう光浦もそういう風になんでこう舞台にね、うん、客前っていうか、うん、そういうのになんかかあのかき立てられるっつの、うん、なんかこう
飲み屋のノリで
飲み屋のノリ
あの統括スポーツってちょっと世間のさ、うん、表舞台には出せない劇団があるじゃん、うん、ちょっとなかなか、うん、表には出ていけ、うん、いけ、うん、ラップをやる、うん、でそこで2年前ぐらい舞台一緒にやってその時に、うん、ラップをやる、うんうんうん劇団だもんね、うん、ラップとさアクションがセットになったら超かっこよくねなんて飲みにぎやでゲラゲラ笑っとったのが、うん今回実現しまして、うん、
素敵
であのちょっとしたアクションの手を昨日やったのかな、うん、一昨日初めてやったの、うん、そしたらびっくり くりするぐらいね、うん、動けないわ、体が痛いまでね、昨日まもう筋肉痛で動けなくてさ、うん、もうさ
使ってない筋肉はダメになるからね、
本当にびっくりするぐらい、うん、あの2年前はやれそうな気がしたの、うん、やりたいやりたいなんつって、うんうんうん、だちょっと反省してんの、うんうん、もう今見えないけど湿布だらけなの全身、
あら脱いだら全部湿布、
ああ脱がないわよ、そんな安いそんな安い女じゃないわよ
なんか全部湿布なんだなっていう、
そうね、脱ぐとか言ってないもんね、
言ってないですよ、
言ってない
でしょ、脱いだら湿布だらけなんですね、
芸人さんってそうなんでしょ、なんか振りだなんだ落ちだすぐ言うでしょ、
いや別に望んでないですよ
脱ぐな脱ぐなって言ったら脱ぐんでしょ、
もう芋今食わなくていいですよ
お前あ芋食いながら食べちゃう、
食いながら
喋っちゃった、
習慣みたいに喋っちゃった
家じゃなかった、間違えちゃった、
それはでもまあ、動きも大きいとか、はい、そういう
全然全然
そうじゃないんですか、
もうあの1分ぐらい、
うん、1分ぐらい
でも1分でもすごい大変です、
うん、いやそれ大変だよ、
1分でもびっくりするぐらい大変、
うんうん、俺らもねついなんか今年かどっかで今年だよな、シティボーイズどっかでコントやったよな、あ15分か20分のコント、うん、まあ、うん、アッシュ&Dライブだったけどね、うんうん、やっぱね体しんどかったもん、やっぱし、うん、
コントでもやっぱり、うんうんうん、
ねえ、なんか知らないけど年のくせにちょっとほんのちょっとだけ暴れるところがね、
鬼
太郎が暴れてね、危ない、やっぱしきつかったもんね、うん、あでも光浦もやろうっていうのはすごいよな、
まあね、暇だったらつっちゃいかんけどね、うん、なんかたまには緊張せんとね、
う
ん
う
ん、
あなるほど、
ダラダラとした日常を
の
んべんだらりと生きていて、
本当にもう自堕落も通り越してちょっとやばいですもん最近、
あそうですか、
何にもしてど時間が気づいたら時間が経ってんだもん、うんうんうん、もう分かんないですもん、
俺本当にね自堕落に過ごすね時間は、
自堕落、
俺も本当ダメだと思う、うん、昨日あそうだ今カバンの中にさ、うん、700ページ近くのね、うん、来週のゲストかな、
いいですね、700、
700ページだ、思ってるだけで重たい重たい、うんうん、でも来週入ってから読んだんじゃ間に合わねえなと思って、うんうん、昨日ちょっと夜中のそうだな1時ぐらいから読み始めて、まあそろそろ寝パッて解けてもうそろそろ寝なきゃと思ったら夜中の3時だったよ、
はい、
で130ページ、うん、読むだけで、うん、まあ面白いんだよもう、うん、大沢有正の新宿ザムのシリーズ、うん、いよいよもう証拠もいなくなって、うんうん、桃井も死んでもう鮫島が一人になって、
あらおじさん大興
奮、ね、そのおじさんがもう張り込みするところから始まってるんだけど、うん、それがもう今ちょうど旬の反
社
反社の話から始まるからさ、うん、もう本当こうなんか今のなんかこう世の中の出来事とこうダブル
インパクトが
すっげえんだけど700ページ近く、ね、
すごいですね、
重たくて持って歩けないぐらいも、うん、俺は最初百科事典が来たのかと思ったから。
ああ、そうか、その厚厚いですよね、700もあれば。
開いたら写真も何にもねえんだよ。
うわあ、すごい。全部読
むとこ。全部文字、うん。書き上がったな、大沢有正みたいな感じよ。まあ、これもう女房が最初に、もううちは来る前から女房は本好きで、もう大沢有正は全部読んでんのね。だからもう面白いって聞いたら。うん、あれ聞かないでよっつって、今最後の8ページで止まってるんだっつって、もう佳境で止まってるから、
おお、じゃあ最後までもう大興奮の、
うんうん、読み終わって、もう今もう読むの早いんだよ、読むなのか知らないけど、すごいなと思いながら、もう本当本当に大沢有正さん女房でやってもらいたいくらいだよ、お前。
ゲストで呼ぶ
代わりに来て、ここだけお前やってくんねえかって言いたいくらいだ
よ。アシスタントガール。
本当だよね。まあまあそんなんで、
うん、
ね、舞台か。
舞台ね、北千住でこっそりやりますんで、うん、見たい方は自力で探して来てみてください。
ラップもやってアクションも
する、ちょっと、何タイトルは何、自力で探すけど、
うん、違う、うん、71年生まれ光浦靖子、
うん、で検索すると、はい、出る、
はい、
あ、そう。
あれですよ、68年生まれだったっけ、数字すぐ忘れちゃうけど、うん、キム・ジヨンって
あの韓国のヒットした小説、
あの小説あるじゃないですか、うん、あれをもじったやつです、
うん、なるほど、
71年生まれ、うん、三浦康子、
ね、お前らは本読んでないだろう、は
い、本読んでないっすね、ファッション誌しか読んでないっす、
学ぶ、
そうっすね、ホリエモンの本とか時々読みますけど、
ホリエモンの本、
ホリエモンの本とかはい、面白いですよ。わかりやすく
て、刺激受けて生き方変わったりするんですか。
いや、生き、そうですね。なんか、あ、こういう考え方すると楽だなとか、そういうのは、
まあ、に近いのかな。まあ、忙しいからね、はいはいはい、本は読めないのはわかる、はいはい、ね。でも映画は見てるだろう。
映画ね、映画僕見てますよ。
何見た？
もちろん。
最近何面白かった？
最近は先輩の芸人が、うん、長野さんが作った万力って映画ですよね。斉藤匠さんと、はい、
めちゃくちゃ面白いですね、
はい、
いやもうちょっと社会でああみたいな、
みんながさ、
みんなが
なんか会話できる感じ、うわみ
た
いな、
うん、この前あれ見ましたよ、
何、
ちょうどテレビでやってたんで、
テレビで、
ターミネーター2 名作ですよね、
名作、
ターミネーター2は何回、まあ、
ボケてるかこの野郎やってりゃ見ちゃうけどね、ターミネーターもね、
いやでも、うん、でも、うん、映画は、うん、なんか最新のやつを映画館で見るっていうよりは、うん、iTunes ってそのね、うん、買ったり、うん、あとはレンタルビデオ行って借りたりとか、まあね、そういう感じで旧作を、うん、本当に昔のやつを今、
まあ、でもさ
見るっていう感じですかね、
芸人さんならさ、まあ若い芸人さんならさ、はい、新しい映画とか見ない
んだ。あ、ソシオンさんの新しいやつネットフリックスで見ましたね。
ドラマでしょそれ。映画なんです
か。一応なんか完結してたけどね、
うん、
はい、
映画かドラマか分かんないの。
でもネットフリックスだったんでしょ。
ネットフリックスだから映画だと思います。
だから映画館にと
映画館銀幕で
一番最後に映画館学ぶ行ったのいつ、
はい、一番最後は映画館いつだろう本当にいつだろう。
2年前にオーシャンズ8っていう、オーシャンズ11の女性版のスピンオフの試写会に僕ら呼んでもらって、多分学ぶそれ最後ですね。2年前の
見ました面白かったです
覚えてる内容、
女の子たちが戦うんだろ、うん、
さっき俺が言ったんだ、
はい、覚えてますそっか、はい、そうですね、仕事でみたいなのはね、
まあ ね忙しいとかいろいろあるけども、はいはい、やっぱりこの業界に、まあ、俺もそんなに人のことはね、
あれ
えなんす
か、俺もジョーカー見てる、
別にあそうか、俺ジョーカー見たかったけど見れないまま終わっちゃった、う
ん、ね、やっぱりちょっとぐらいは俺だって、はい、おじいちゃんだってちょっとぐらいはあのよぼよぼ動いてるよ、そこら辺のところは、うん、本当にね、
チェックされてるんだ、
うん、はい、おいいか、このまま静かにオープニングは、
いや、このまま終わるんですか、
人盛り上げする、
人盛り上げ、
人盛り上げ、
なんかと、
う
ん、話題ありますか、
あ、そうですね、それ舞台といえば、うん、この前僕たちが MC のライブがありまして、うん、グレープカンパニー主催で、
はいはいはい、
でそこで、まあ、もちろん漫才もあって、うん、あと企画のコーナーが2つありまして、うん、で最後の企画コーナーが、うん、学ぶフレンドパークっていう企画、
はい、
でこれ匠が考えてきたんですけど、うん、その出演者の芸人さんたちと学ぶが友達、うん、仲良くなろうっていう企画を考えたんです、
うんうん、
でそこで MC が匠なんですけど、うん、素の匠じゃなくて、うん、なんかサングラスかけて、うん、男っていうキャラクターで MC やったんですよ、
男、
う
ん、はい、浜ちゃん、
浜ちゃんでもないですよね、なんかこう、うん、ちょっと一昔前というか、うん、こう誰かをバカにしてるのかわからないですけど、うん、そういうキャラクターやって、それ今度見てほしいですね、うん、男っていうキャラクター、
いやいや、やんないよ
今、
サングラスをかけて、
そうなんです、うん、
はい、
さあもうだいぶ絞られる、
でも誰か真似してるわけではないですけど、サングラスをかけると急に男に変身しちゃう、
その、自分解放したとか、なんか一個キャラ乗せて、はい、変な、うんうん、雑な MC の人を声を大きくしてやっただけなんですよ、だからこの場で話す話じゃねえんだよ、
それがすごい面白かった、それがすごい面白かった
本当に、
だからちょっと時間までちょっと回してほしいんですよね、その男で、うん、
見たい、
男で、いやいや別にそんな、いやあれライブだから受けたってやつよ、そんな、
こ
ん
な
ハンドマイクじゃって、手で、
じゃあこれで、
はい、
じゃあペットボトルで、
これがすごい面白かった、
大竹まことのね、これでラジオ始まってくる、大竹元気、大竹元気、どう
どうおたけ調子は。
おたけ
マイク向けた。ペットボトルでマイク。
しゃべんの忘れてたんだよ。マフラーが教えると水浦どう。おめえ舞台なんだって。舞台アクションとラップの。
はい。
なんだおめえどっちもできんの。あのアクションもラップもおめえ。どうどう
今頑張って今頑張って今あマイクないと私の声が
好きな。お前星座何座だ。お前
大牛座です。
おい伊藤さんみたいな顔しちゃう
わ。なんだよ。
いやもうできないっすよ。やめましょうか。面白くて
まあまあね。
でライブでは受けてたんですよ。
受けてます受けて
ます。まあ一つなんか分かる分かる。
はい。
いやこれをちょっとその
まあ分かる分かる。
同世代の芸人さんの前でやったからなんかわちゃわちゃみたいになって初めて初めて目上の人にやったわ。
いや目上の人の方が面白いんじゃない。
あそうですか。ちょっと緊張しましたよ。サングラスもねえままやったし。
あそうか。サングラスがあれば
サングラスがあると恥じらい抜きでできるんですよ。
じゃあよかったね。も
う面白かった。
安心してもういい、ね、したいってください。
はい、ありがとうございます。
最後一振り、いや一振りしてみるもんだな。もう静かに終わってもいいと思ってた。
すごい。なんかモヤモヤするんだ俺。
レポートの最中も出てくるかもしれないもんね。
来ない。
男。男。
いや、
大
田さん変なこと言わないで。
出てくる。
出てきます。いや今日も一般の方外れかいじゃん。男で出てやったら。はい。行きます。
はい、雷の2人でした。
はい、太田さん。
はい、う
ん、
今日は昨日の新聞記事を2つご紹介したいと思うんですけれども、うん、まず産経新聞の記事ですが、うん、台風19号の上陸から今日でちょうど2ヶ月なんですね、うんうん、東京電力福島第一原発事故で飛び散った放射性物質に汚染された汚染稲わらが台風で流れ出したり、
はい、
流出の危険性があったりしたことが分かっております、うんうんうん、で原発事故が起きた後に各地で問題となったこの汚染稲わらは8年以上経っても処理が進まずに棚ざらし状態にありまして、うん、自治体が頭を悩ませている実態が改めて浮かび上がったということですね、うん、例えば宮城県大崎市、吉田川が氾濫しましてロール状に巻いてラップをかけて、屋外で保管していた105ロール、12.6 トン分これが流れ出してしまいまして県が回収しました、うん、2016年の放射性セシウムの濃度は、今から3年前ですが1キロあたりおよそ5000ベクレルという数字を出しています、うんうん、なかなか高い数字ですね、うん、それから岩手県岩泉町では町営牧場に汚染稲わらをおよそ2トン保管してあります。で牧場の中にある崖の縁から8メートル離れた場所に高さ1メートル直径1メートルの防水フレンコンバッグ22個に分けて上下に防水シートをかぶせて土で覆っておりました。ところが台風19号の影響で崖崩れが起きて近くに川もあるので中にあった稲わらなどがもし外部に流出すれば広範囲にわらが広がってしまう恐れもあった。これはなんとか防げたんですけど、ただ今は元の保管場所から20メートルほど離れた場所で再び防水シートをかぶせて立ち入り禁止の措置を取っているんですけども、うん、また例えば来年の夏等に台風などの水害があったらこれどうなるかわからないと、うん、で汚染稲わらは行き場が今なくて8年以上経った今でもどうしていいかわからない、うん、岩泉町は今回のように流出する危険性もあるということなのでなんとか処分してほしいと考えてるんですけれども、早く処理方法を決めてもらいたいとは言ってるんですが、うん、打開策は今のところないということですね。
まあね、稲わらとかいろんなものを放射能が汚染されたものをフレケンバッグに詰めてのぞみというわけだよね。
そうですね。
で、のぞみしたのがあれから8年、
はい、
起きっぱと、
起きっぱまだのぞみ
なってると、うん、それがこの間の台風で、壊れたやつも、
はい、
流されたやつも、
流されたものもありますね。
はい、ね、まあ、小泉さんは小泉環境大臣、
はい、
ね、COP25、
はい、
ね、行って環境のことを一生懸命やろうとしてるけども、まあ、そこではこのことは話されてないよね。
そうですね。
多分ね、はい、やっぱしこれも環境問題の中では日本においては、まあ、とても重要な話で、もちろんこれからの世界にも影響を与える話だし、またこの中間貯蔵施設っていうのは30年ね、でそれ以外のものもいっぱいになった、なんだっけ、
汚染水をきれいにしたものもタンクで今満杯状態ですよね。
ここも解決ついてないと、うん、その上に、
はい、 これはこれも昨日の今度は東京新聞の記事ですが、あの難航している東京電力福島第一原発1号機2号機の排気筒、放射性物質を外に出す筒ですよね、この解体作業を今取り行われているんですが、4ブロック目に入って人力による切断という東京電力が想定した中では最悪の事態になってしまったと。それまでも筒本体の重みで切断装置の回転のこぎりの刃が回りにくくなる状況はたびたび起きております。その他クレーンの高さが合わなかったなどいくつものトラブルを乗り越えて、工事進めていたんですけれども、11月27日正午、先月の末、歪んだ切り口に刃が押し曲げられて傘型の切断装置は動けなくなってしまった。刃が抜けなくなってしまったんですね。こうするとその切断ができないと。で、装置が立ち往生してしまったのは110メートル上空で高いところ、すぐ下には損傷した建屋があって、放射線量は毎時 0.08 ミリシーベルと、そういった場所にしょうがないということで、2班合わせて6人の作業員を送って切り残した部分 1.3 メートルを人力、人の力でようやく切断、12月4日かろうじて大ピンチ逃れました。で、作業員を被爆させないための遠隔作業をしていたはずなんですが、機械によって装置によって輪切りにする予定だったのが、結局最大およそ1ミリシーベルトの無用の被爆を作業員に強いてしまったということですよね。
はい、この人力切断をする作業員の人ね、この写真があるんですけども、まあ、これ高さ110メートル以上の塔の頭を切断すると、110メートル以上の塔の頭を切断するのに、その横にクレーンで真上からこの、降りていくわけだよね。で、ここに本当に小さなゴンドラが、その切断面に近づいていく写真があるけども、もう風が吹いたらどうなるんだろうというような状況の中で、この6人が交代で、あの監視連絡員と補助員と切断員ね、本当は本当人力でやる予定じゃなかったところを人力でやるわけだ。それぞれ1,2,3,4 と4日間かけて、それでその日に、1時間半ぐらいの作業をするわけだ。長く作業できないからね、ここは被爆する場所ですから、それでその被爆する場所で、1日目は 0.18 から 0.19 ミリシーベルと、ね、そういうふうに2日目は 0.40 ミリシーベルとミリシーベルトだねからっていうふうに出てて、合計、この新聞では1ミリシーベルトと被爆してるわけだよね。1ミリシーベルトを作業員の人たちは、もともと被爆しないように取った措置がうまくいかなくて、この方々が1ミリシーベルトの線量を浴びながら作業を完了したっていう話なんだけど、これは本当に危険な作業だと思うんだけど、もうちょっと例えば、作業面にね、例えば何かこう塔があると横からノコギリで切りゃ圧がかかって刃が動かなくなってしまうぐらいのことは誰だって想像つくだろうと俺は思うんだよね。それが そういうことをなんかこう想定せずに切ってるわけだよ。これはちょっと俺は合点がいかないんだけどね。
そもそも一番最初の作業の時にクレーンの高さを見誤ってそこから止まりましたからね。
はい、これはだから、何号機の話ですか。
これは1、2号機の排気筒ですね。原発の1、2号機
の排気筒の話ですか。ですね、それからこの東京新聞は毎月この1号機2号機3号機4号機がどうなってるかという話を新聞に載せてますね。1号機は今汚染水が1660トン、 核燃料は392体がプール内に入っている。2号機は4040トン、615体の、燃料のあれがプール内
に冷却されている、
ね、冷却されてる、まあ、そのように3号機が538本、ね、4号機だけが取り出し完了してる
という
、
はい、使用済み核燃料取り出し完了してます。4
号機だけです。1号機2号機3号機は、まあ、ここはちょっと手がつけてないっていうふうに思ってもいいよね。はい、長い時間がこれからも、
そうですね、特にデブリ、溶け落ちた燃料がどういう状況になってるかまだ完全に分かってませんし、2号機は2021年からデブリの取り出しも始めるって言ってますけど、本当に一かけらまず取り出してみるっていうことらしいので、一応 3,40 年の工期を予定してますけど、廃炉工程本当にそれで済むのかと、
はい、
はい、
はい、うん、入っていくなんかね、なんかこうレンズのついたカメラみたいのがそこまで行くとみんな放射線量にやられちゃったりして、
そういう
なかなか作業も滞ってるわけだね、これからの作業もとても大変だと思います。さあ今日も始めましょう。